詩編19編は3つの部分に分かれています。でもその3つすべてに共通したテーマ、主題があります。その主題が順を追って深まり発展しています。詩編19編の1節から6節は天に響き渡る神様の言葉について描いています。この神様の言葉は直接人間の耳には聞こえなくても私たちを取り囲むこの大自然を創造しそれを支配しています。7節から11節の部分は律法、つまり聖書の形で与えられた神の言葉について書かれています。聖書は天に響く神の言葉とは違いまして誰もが聞くことができます。最初の言葉はもちろんそれはヘブライ語でありましたし、新約はギリシャ語で書かれました。でもそれは私たちも理解できる身近な言葉で、現代の言葉でこうして翻訳されています。私たちは日本語が母国語でありますから、どんなに英語がよくできたとしてもやはり日本語で聖書を読み、日本語で聖書のメッセージを聞く、日本語で神様にお祈りをする、その時に本当に心の中にスッと入ってくるものがありますね。そのように身近なものとして神様は書物の形で誰もが手を取ってそれを読むことができる、また誰もがそこから聞くことができる、そういうものとして、そういう神の言葉として私たちに与えてくださったのです。この神の言葉は手の届かない遥か彼方ではなく私たちの身近にあります。申命記にこう書かれています。申命記の30章の11から14というところです。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に上りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。聖書は書物となった神の言葉です。それによって天におられる神様の御心をこの地上でも私たちは知ることができ、そしてそれによって私たちは地上の日々を喜びを持って歩むことができるのです。詩編19編の第3の部分、最後の部分、それが今朝読んでいただいた12節から14節です。ここには心の中にある神様の言葉、これを見ることができますね。天に響く神様の言葉は書物となってこの地上に私たちの手の届くところに与えられました。そしてその言葉は聖書を素直な信仰を持って読む人の心の中に今度は宿ってくれるのです。コロサイの3の16、覚えていらっしゃいますか？教会の2011年の年間聖句がそうでしたね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。これがコロサイ3の16の前半でした。コロサイ3の16、口語訳ではキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさいとなっていましたし、新共同訳をお使いの方も多いでしょうが、そこではキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。住まわせるも宿るも同じ意味でありますけれども、宿るっていい言葉、いい、なんていうか分かりやすいですね。聖書、神の言葉、その最終的な住処はどこでしょう？それは本屋さんではありません。教会の書棚でもありません。 皆さんの家のソファーのエンドテーブルのところには聖書が置いてあるかもしれませんが、そのテーブルでもありません。教会にいらっしゃるとき持ってくるカバンの中に聖書が一冊入っているでしょうが、カバンの中でもないのです。それは私たちの一人一人の心です。私たちの心が最終的な神の言葉の住処なのです。神の言葉を心に住まわせるとか宿らせるというのは、神様のその言葉が私たちの心の中にずっと留まっているということです。お客さんというのは家に来ましてもちょっといて、はいさようならですよね。毎日お客さんが来る家もあるかもしれませんが、たまに来るのかもしれません。で、神の言葉をお客さんのようにちょこっとだけお迎えするというんではないんです。住まわせなさい、宿らせなさいというのは、朝も昼も夜も一緒にいる住人として、ね、退職したご主人が一緒にいて鬱陶しいなと思っていらっしゃる奥様方も、まあ、世の中には大勢いらっしゃるでしょうけれども、朝も昼も晩も一緒にいる、その私と一緒に住む人、私と一緒に宿っている、そのようなものとして神の言葉を受け入れるんです。いや、それは家族とか住人とかっていう異常のものでしょうね。神の言葉は本当にはるかに尊い尊いものですから、神の言葉を私と一緒に住んでくださる主人として受け入れる、そういうことじゃないかと思います。神の言葉が私たちの心の中にとどまってこそ、私たちは霊的にも人格的にも精神的にも養われていきます。成長していくことができます。そして私たちの人生に良い実を結ぶことができます。これから秋の季節は本当に私たちの人生にどんな実りがあるだろうか、そんなことを考えながら過ごすことができたらいいですね。使徒パウロはテサロニケ第1の1章の6節7節でこんなふうに言っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。テサロニケのクリスチャンがパウロが語った神の言葉を情報として聞いたんじゃないんです。それを本当に神の言葉、生ける神の言葉、私を生かす神の言葉として心に受け入れました。テサロニケのクリスチャンは聞いた神の言葉にとどまり続けました。パウロの教えと模範に倣ってキリストに従うものになった。そして今度は彼らが他のクリスチャンの模範に変えられていったというのです。テサロニケ第1の1章8節というところには、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡ったとあります。あの地域というのは火山が多いところなんですけれども、テサロニケのクリスチャンが神様の言葉を心に留め続けた、心に宿らせたというのは、ちょうど火山にこうマグマが満ちてきますね。で、それがいっぱいになった時に大きなエネルギーが外に出て大噴火が起こす。そんなふうにテサロニケのクリスチャンは神の言葉を蓄え続けて、それが彼らの内から出て大きな伝道の力、証の力となったというのです。神様の言葉、それはそれ自体で大きな力を持っています。しかしその神の言葉が私たちの心に宿るとき、その力は何倍にもなり、やがて響き渡るのです。その響き、それは火山のように他のものを破壊するものではなくって、他のすべてのものを生かしていく響き、命の響き、また人々を温める愛の響きだと思います。さて、この神様の言葉が私たちの心に宿り、私たちの心を照らしますと、それは私たちの心の中にある罪、 私たちをその罪に気づかせてくれますね。ダビデは12節で言っています。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。神様に許しを願っています。12節に過ちという言葉が出てきます。それからもう一つは隠れた罪というのも出てきますね。過ちというのはわざとしたのでない罪です。わざとしたんじゃないから許してもらわなくてもいいというのではありません。それもまた罪です。私たちは悪を行わないようにそれを避けようと一生懸命願いながら生活しています。でも結果としては数多くの失敗をするのです。善意から出たことであったとしても方法が間違っていたり知恵が足らなくったりして結果としてトラブルを引き起こしたりまた人を傷つけてしまうこと本当に多いですね。神様の言葉はそんな過ちの罪についてもやはり悔い改めて神様に許しを請いなさいと教えています。次の隠れた罪というのはね、自分で気づいていない罪のことです。自分で隠している罪じゃありません。隠している罪は神様の前に言い争わなきゃいけませんが、隠れた罪というのは自分でも気づいていない罪。自分に落ち度はない、そう言って自分の正しさを押し通そうとしているうちは自分の罪には気づきません。自分の罪に気づかないというのは本当は怖いことなんです。罪に気づかなければ悔い改めることはありません。悔い改めることがなければ許されることも清められることもないからです。でも素直に自分の罪を認めたとしても、自分の罪を隠さないで洗いざらい神様の前に持ち出したとしても、なお自分が気づいているものというのはその中の一部だろうと思います。全部ではないと思います。神様の言葉によって心が照らされるとき、私たちはそのようなことが分かってきます。そしてダビデが祈ったように、自分でも気づいていない罪、そのこともまた神様の前に出て許しを請う、そういう良心が与えられていくのです。13節にもう一つの罪が出てきます。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。傲慢という罪ですね。聖書で傲慢というのは単に偉そうにしているということではありません。傲慢というのは神様に頼らずとも自分は自分の知恵で自分は自分の力で生きていけるんだ、そういう態度のことです。真面目で善良な人ほどこの罪を持っているかもしれません。なぜなら真面目で善良な人は自分の真面目さに頼っています。善良さに頼っています。神様は別にいても邪魔じゃないけれども、私とは関係がない、私は私のこの真面目さで私の善良さでやっていける、これが聖書の言う傲慢の罪なのです。アダムとエバの罪、それは神様の言葉に聞かなくても私たちが自分で善悪を判断できるんです。自分の感じること、考えることが善悪の基準なのだ、そういうふうに考えたこと、これが罪でした。すなわち傲慢の罪。神の言葉よりも自分の言葉、人間の言葉を基準にして生きる、そんな罪から神様、私を守ってくださいというのがダビデの祈りでした。これはまた私たちの日々の祈りでありたいと、そう思います。聖書が罪というとき、それは凶悪な犯罪を犯すこと、またすごく不思議な生活をすること、そういうことを指しているのではありません。多くの人は犯罪に手を染めるとか、不道徳なことに足を踏み入れるとか、そういうことはいたしません。自分を守り、家族を守るためにごく普通の真面目な生活をしています。けれども、だからといってそれで私に罪がないということはできません。聖書が罪というとき、それは実際の悪い行いばかりではなく、その行いを生み出す その心の状態を指しているからです。悪は人の心から出て、最初に言葉になります。それから行動になります。行動に表されたものだけでなく、言葉となって表現されたもの。また、言葉と行動がそこから出てくる心の罪、それを聖書は問題にしています。ちょうど球根がありますと、そこから芽が出ますね。茎が出、葉っぱが出、やがて花を咲かせます。そのように、心が清められない限り、そこから出てくるものは清められていかないのです。神様の言葉に照らして自分を点検しますときに、どこからやればいいか、行いを点検するのももちろん必要でしょうが、自分の言葉を点検してみるというのはいいことだろうと思います。今日私は何を語ったか、どんな言葉を使ったかということです。言葉は人を慰めることもできれば、傷つけることもできる。これは力あるものですね。じゃあできるだけ余分なことは言わないで口をつぐんでおきましょう。そうすればいいかということはそうでもないですね。やっぱり語るべき時に語らないで罪を犯すということ多くありませんか。日本でいじめのために死んでいく子どもたちが大勢います。で、じゃあ日本のクラス、学校のクラスではみんながいじめっ子なのかって、そうじゃん。いじめっ子なんてのはほんの一握りですよ。でもいじめっ子でもない、いじめられている子どもでもない、他の子どもたちがいじめっ子が誰かをいじめているときにノーと言わない、そこに問題があるんでしょうね。そんなこと言ったら今度は自分がいじめの対象になる、みんなが恐れているわけです。正しいことを正しいと語らない、語るべきときに語らないで罪を犯すこともあると思います。もう一つ、私たちは人に語った言葉、人に語っている言葉だけでなく、自分に語っている言葉も考えてみませんか。気をつけてみませんか。私たちはたとえ音声にならなくてもね、自分と対話しているんです。自分に自分に語りかけているんです。そしてその言葉の多くは、ああ嫌だな、大変だな、なんてつまらない、今日の話長いな、こういうふうなネガティブな言葉がいっぱい出てくるわけですよ。人はどんな言葉を聞くかによって心が生きもし死にもいたします。一日中自分で自分に否定的な言葉を浴びせかけていたら、その人の心はきっと死んでしまうでしょうね。他の人への不満や非難、また要求ばかりを口にしていたら、その人の心はきっと醜いものになっていくでしょう。他の人との正しい関係、心と心の関係を持つことができない。神様とも心と心の関係を持つことができなくなってしまうでしょう。自分が自分に語りかける言葉も含め、人の言葉から神の言葉へとスイッチしていこうじゃありませんか。自分の心にもっと神様の言葉を聞かせ、自分の心を養っていきたいと思います。心に宿した神様の言葉をいつも思い、それを唱えていくことができたらと思うのです。そして言葉と心が一致するように努めましょう。ダビデは、私の口の言葉と心の私の心の思いとが御前に受け入れられますように、両方一つワンセットで語っています。言葉と心はつながっているんです。心はそのままで言葉だけきれいにしたとしても、それは神様に受け入れられません。詩編の 55-21 に、彼の口はバターよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。こんな言葉があります。邪悪な心をきれいな言葉で隠す、これ以上に神様が嫌われるものはありません。心が変えられ清められること、これを絶えず求めていきたいと思います。人は誰しも 他の人には厳しく、自分には甘いものですね。誰かを待たせているときね、どうでしょう。たった5分じゃないかってこう言いますが、誰か待ってるときどうですか。5分も私待ったのよなんて言いますよね。みんな自分の尺度で物を測っている。だから自分の姿がわからない。私たちは神の言葉で自分を測るべきです。そして神の言葉で自分が測られるとき、私たちは自分の罪、至らなさ、それを示されていきます。まあ、だから多くの人は聖書を読む、読んだとしてもそれをまあ情報として、常識として、文学としては読むけれども、神様のお心を自分の心で受け止めるものとして聖書を読まないのは、自分のそういう罪至らなさがひょっとして示されるからかもしれませんね。でも皆さん、神の言葉はだから私たちを責めるために書かれたのではありません。私たちを懲らしめるために書かれたのではありません。神の言葉は私たちの心を照らします。でもそれは私たちを許しに導くためです。完全へと近づけるためです。清めるためです。神の言葉が罪を示し、不完全さを悟らせ、私たちの心の汚れを示すのは、許しと清めを与えようとしてのことなのです。ダビデは13節で祈っています。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。全き者となり清くなる、これはクリスチャン、キリスト者のゴールですね。その第一歩が自分の罪に気づくこと、それを悔い改めること、そのことについて神様に許しを請うことです。神様はそのように祈る者に必ず応えてくださいます。神様は心から悔い改め許しを請う者の贖い主だからです。ダビデはこの祈りの最後に、我が意は我が贖い主よと神様を呼んでいますね。贖い主という言葉、これはもともとの意味は一番近い親族という意味です。皆さんにとって一番近い親族どなたでしょう。アメリカに親族のいらっしゃらない方大勢いらっしゃいますけれども、古代には誰かがですね、まあ破産をしてしまって、もう他にもう売るものがないから自分を売って奴隷になるということが古代にはありました。その時にその人を買い戻してあげる奴隷の代価を払って買い戻すことができる、その権利を持つ者は誰か遠くの人じゃないんです。そしたらまたその遠くの人の奴隷になっちゃうじゃないですか。買い戻すことができるのはその人に一番近い親族だったんです。その買い戻しの権利を持った人のことを贖い主、ゴエルと聖書で言っています。ルツ記をお読みの方は思い出しますね。ボアズが全てを失って外国から帰ってきましたナオミのためにその権利を買い戻しました。なぜならボアズは彼らにとって、まあ、2番目に近い親戚だったんですけれども、1番目に近い親族が自分の権利を放棄しましたので、まあ、彼がそれをした。贖い主になって、ボアズはナオミとその嫁ルツの贖い主になり、そしてルツと結婚をして、そのルツの、ボアズとルツの子孫が誰ですか。最終的にはイエス様に至るんですが、ダビデ、この詩編を歌ったダビデなのです。ダビデが神様を贖い主と呼んだ時、きっと自分の先祖ボアズのことを思い起こしたことでしょう。ボアズのように愛も力も兼ね備え、また小さなものに心をかけてくださる、その神様を思い見たことでしょう。神様は罪のために神の栄光を傷つけ、他の人も自分も傷つけている、そういう私たち、神の国、この世界、また社会や家族に大きな損害を与えている 私たち、そんな私たちを、その私たちが罪を犯したために与えたその害を弁償するお方として、一番近い肉親となって、その損害を弁償し、その傷を回復させてくださる、そのような愛と力を兼ね備えたお方、それが神様なのです。ダビデは自然界を歌った部分で神様をエルと呼んでいました。皆さんの翻訳で神と訳されているところはエルですね。で、律法について歌った部分では神様が主と訳されていますね。しかも太文字の主ですから、ヤーウェ、神様の固有名詞です。このヤーウェというお名前、これはあってあるものという意味なんですけれども、同時に私たち人間と共にいて、人間のそば近くにいてくださるお方という意味があります。そしてこの最後の部分でダビデは神様のことを贖い主、自分を罪から買い戻してくださる贖い主、しかも我が贖い主、マイ・リディーマーと呼んでいるのです。神の言葉が天から地へ、地から私たちの心の中へと降りてくるにつれて、神様と人間との関係がより深くなっています。力ある神様から私と共にいてくださる神様、さらに私をあがなってくださるお方。ダビデはこの神様に対して自分をあなたのしもべと呼んでいます。自分を神のしもべとし、神を私のあがない主とする、そこに許しの世界があります。罪から解放された自由があります。救い主であり贖い主であるイエス・キリストが来られる前でさえ、ダビデはこのように罪の許し、罪からの自由を先取りしていただいているとしたら、イエス・キリストがもうすでに十字架によって贖いの技を成し遂げてくださった、復活によって私たちを罪と死から解放してくださったこの今は、もっとそれを味わうことができるはずです。詩編の大部分は私たちがそのまま祈ることができる祈りです。日々の祈りとして用いることができるものが数多くありますね。詩編の19の12から14はそのような祈りの一つだと思います。皆さん、今日から初めてこの祈りをそのまま毎日祈っていませんか？この礼拝からその祈りを始めようじゃありませんか？今日のメッセージの結びの祈りとして、この詩編の12から14をご一緒に心を合わせ声を揃えて祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が意は我が贖い主主よ。アーメン。